第34回 FMC ゆく年来る年。さあ時刻は0時20分を回っております。2023年スタートしまして20分が過ぎました。先ほどねニュースなんか見ておりますと、ウクライナで日本人ジャーナリストが攻撃を受けて怪我をしたとか、うん、やっぱりなんかこう気な臭いね、いろんなニュースがね、うん、もう新年早々一発目はこれですよ、うん、でその後出てくるのは岸田首相が、うん、ねそのなんすか自衛隊の何かこう見学したんだかなんだかわかんないですけど、うん、そういうもう全体的に今なんかやるぜっていう方向にね、今ねこうなんかトーンをね、
そうでしょう、
変えつつありますよね。
なんか、故意になんかこう操作しようとしている意思を感じます
よね。
お便りいただい
てよね。
こちら東京都の中野区からいただきました。40歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。名前がちょっと。
2022年は安倍首相暗殺やロシアのウクライナ侵攻などきな臭い出来事が頻発したわけですが、はい、どうして人類はいつまで経っても争いをやめないのでしょう。ぜひ皆様の戦争論、戦争に対する思いなど語っていただければと思います。落とそ気分を害するようで申し訳ありません、ということで、いいじゃないですかこの番組は、うん、いきなりね明けましておめでとうっていうのはもちろん申し上げますが、うんうん、世の中こんだけおかしげなところになってるわけですから、一発目ね、門松はメイドの旅の一日かめでたくもありめでたくもなしなどと申しまして、こういう戦争の話を乗っけからやってみようかなと思っているわけです、うんうん、どうですか、ま、じゃあ松田さんからいきましょうか。松田さんにとって、戦争というのはどういう、
いつの時代からとかっていうのがあると思うんですけど、はい、まあ、どうですかね。まあ、江戸時代とかって言ったら比較的100年っていうかね、安泰っていうか、うん、はい、平和にやってたんじゃないですかね、日本人的には。
だから日本においてはですね、うん、この江戸幕府の300年間というのは、はいはい、まあ、ちっちゃい、そういう、なんですか、百姓一揆とか、はいはいはい、そういう暴動的なものはあちこちでありましたけど、はいはい、いわゆるその戦という、戦争というのは、はい、ほぼほぼないですよね。
そうですよね。
ほぼほぼないです。
で、まあ、お金が全てっていうよりか、どっちか言ったら、はい、お米で、そのね、はい、武士とか決まってたり、はい、そんなに、今みたいにね、お金で左右されるっていうのが、きつくなかったんじゃないかな。
まあ、海外との為替っていうのがほぼほぼまあ、まずない時代でありますし、それと、どうしたら今ね、松田さんが言ったように、お米っていうのが一つの基準になるので、
そうですよね。
だからこれ、作付け具合だとかそういうのを見て、それで相場を作っていくという、その、世界で初めての先物取引を行ったのは日本なんですよね。
そうですよね。
だからそこら辺のなんか具合っていうか、まあ、何ですか、緩やかにやりましょうやっていう部分は確かにあったのかもしれない、うん、まあもちろん厳しいところもたくさんあったとは思いますけど、うん、だから、明治になってから、急に、好戦的な国に、日本っていうのは舵を切ったわけですよ。で、まあそもそも朝鮮半島をどうするかっていうところからまず、始まって、うん、で朝鮮半島というのが日本のその防衛の生命線であるという考え方があって、うん、でそこで西郷隆盛だとか、うん、江藤新平だとかそういったのがその青函論ってやつを出して、はい、でそれがまた政府部内で揉めて、うん、で西南戦争になったりとかなるわけですよね、うんうん、でかたや朝鮮半島ではその向こうのそのまあ王族たちの腐敗というのがあって、うんうん、で国はまあ、それなりに乱れていて、うん、で、その頃はまだ、清ですよね。清国の、影響下にあったっていうのがあって、うん、はいはい、そこで日本と清のその、うん、まあ、綱引きみたいなのがあったんですよ。うん、で、まあ、結果的にその朝鮮半島を日本は併合するということになっていくわけですけど、で、そこの時に、まず起きたのが日清戦争ですよね。
うんうんうん、
で、それはさらにはこれが、日露戦争に行くと。
はいはいはい、
で日露戦争で辛くもまあ引き分けに持ち込めたのが、うん、なんかこう日本人のなんか勝ったねっていう、うんうん、なんか錯覚をどうもなんか植え付けたようで、うん、でその後にまあほぼほぼ日本にとってはほぼほぼ関係ない第一次世界大戦があって、うん、でそこでもなんかしないけどこそっとこう動いたら、うん、チンタオが取れたねっていう、うん、なんかうまくいったねっていう、うん、 そっからこう、なんていうんですか、あの、マインドが変わっていき、
うん、
戦争いいんじゃねっていう人が、一気に増えるわけですよ、
うん
うん。で、軍人ばかりが戦争をやったように、なんかこう、イメージとしてはあるんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて、うん、さっきの第二次世界大太平洋戦争というのは、
うん、
日本国民の大多数が、やりたくてやった戦争なんですよね。
うん、
いや、そんなことないのきださ、反対した人は山ほどいてさ、分かってますが、うん、しかしながら、かなりのその、メディアとかを使った、その、まあ、扇動されてるとはいえですよ。うん、一般の人たちが、男も女も、戦をすれば日本の経済は上向くんだって思い込んでしまったっていうところから、
うん、
それがじゃあ軍隊を応援しようになって、うん、で、兵隊さんは頑張っていらっしゃるから、その兵隊さんを応援しようみたいなところから、うん、なんかしないけど、あの、オリンピックみたいになっていくわけですよね。で、結果的に、まあ、ひどい目に遭うわけですけど、
うんうん、
その歴史の中で松田さん的にはどうなんですか、戦争というのはどういうものですか。
まあまあ戦争だけを見るっていうか、なんかあの、言ったらあのフォローザマネーじゃないんだけど、
はい、
あの金融支配っていうか、
うんうん、
要はまあその金融っていうのが、まあイギリスがまあ中心的になってたって言うんですか、
はい、
要は金融、世界的な国際金融の仲間入りを、日本が明治のね、維新の時にこう、下って入ったっていうのがそもそもの間違いで、
はい、
その江戸時代までは300年間平和にお金っていうものがそんなにと、ね、強いところが持ってない状態で、平和に暮らしてたのに、その金融の世界に巻き込まれて、結局、大恐慌とかいろんなことが起きるのは、やっぱり、その金融を軸としたところで、原因が金融で戦争が起こっていくっていう感じの中になんかはめられていったっていうか、結局、借金だらけでしたよね、日本って。
そうですよ。
そうですよね。で、この間、やっと、いつかのなんか借金返せたみたいな話もあったじゃないですか。だから、やっぱり、金融って、テクニックっていうか、そういう支配の波に、世界に踊り出した、出ていった時に巻き込まれて、うん、そういう金融で生活っていうか、金融の世界に入り込まずに平和にやっていた日本っていう国が、うん、その、巻き込まれちゃったと、
うんうん。
知らず知らずに、そこまで怖いもんだと、金融っていうのを思ってなかったっていうのがあったんじゃないですかね。
だからさ、例えば欧米列強がですよ、
はい、
日本っていうその新興国が、
はい、
まあ、バカだから、
はい、
こいつだから、銭をじわじわじわじわ吸い取って、
はいはい、
ね、で、まあ、生かさず殺さずじゃないけど、
はいはい、
しばらくはお財布にしてやろうという企みがあって、
はいはい、
ところが、ちょいとその、まあ、世界恐慌みたいなのが起きたので、
うん、
ちょっと歯車狂っちまったと。
はいはい、
で、その時に、その、まあ、日本人っていうのは、ちょっと不思議な、まあ、ここら辺が多分欧米列強というか、欧米の人たちが変だと思ったところだと思うんですけど、日本人が選択したものって何かっていうと、結局自己破産なんですよね、戦争って。だから第二次大戦、太平洋戦争って、
うん、
あの勝つわけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
ね、でみんな分かってたわけですから。でもあえてそれをやっちまったっていうのは、うん、もうなんか自己破産を選ぶ、なんかもう要するにそれでリセットしてしまおうという、
うん、
国際的な自己破産というか、
うん、
まあ、そこでデフォルトみたいなことを選択することが、まあ、あったと、
ああ、
あればさ、できたかもしれないけど、
ああ、
まあ、軍隊がいる以上はさ、できないですよね、
うん。
軍隊を発動させるしかなかったんだと思うんですよ。
うん、
で、結果的に、まあ、勝てるわけがないわけで、
うん、
で、結局パーになると。
うんうんうん、
ええ、で、そうですね、自己破産にした途端に、
うん、
アメリカの庇護のもと、
うん、
食べさせてもらうという、
うんうん、
その、変わり身の速さ、ええ、で、はい、で小分ずらしてずっとじわじわやってて、
はい、
でそこで調子に乗ると今度バブルみたいなことが起きると、でまた頭ガツンとやられるという、
うん、
なんか変な国民ですよ日本って、
うん、
ええ、
どうなんですかね、ええ、まあまあ、それは西洋の方が東洋に比べたら文化も科学技術も進んでたっていう人も いますけど、
ええ、
逆に江戸時代のその300年の平和って考えたら、
はい、
日本のやり方って今結構新しいんじゃないかなって。
そう、うん、あの松田さんからそういう建設的なことを聞くとは夢にも思わなかったです。
うん、
私はほら、前から言うように、江戸幕府が良かったと言ってる人間なので、
はいはい、
だから幕藩体制、幕藩じゃなくても、まあ、幕府の、
はいはい、
あの、まあ、あのやり方 に学ぶことはあるなと思ってるん
です。そうですよね。
全てがいいとは言いませんけどね。で、その、明治になってからの、その、いわゆる明治政府という、うん、まあ、僕は未だに明治政府の、残党がやってるというふうに思ってるんですけど。
やってますね。
で、これはもう、本当にダメな、本当にやり方としてはダメ。だから、その国民をね、途端の苦しみに追い込む、バカ政府なんですよ。これは。
はいはい。
で、その、なんかね、上手じゃないですね。で、まあ、私はだから、ぜひ、この2023年こそ、えのきだ幕府をね、作りたいという、えのきだ殿が13人いれば、できるかもしれないなと思ってるんですけど、13人いないので無理ですね。
ちょっと話も戻しますけど、
来たわ。
戦争。
2023年一発目のもう話戻します。さあどうぞ。
戦争どうですかみたいな話やったんですけど、はい、まあ今の話で言えば、戦争を語る前に、やっぱ経済とか、ね、
そうですよ。
安全保障とか、いろんな、その前にやらなあかんことがあるんですよね。アメリカだって、もう経済ガタガタで、今の地位を築いたわけじゃないんですよ。経済あって、いろんなことが発展してるから戦争ができたわけで。
そうそう。
ね、いきなり戦争できる、あとはボロボロだけど戦争だけできましたみたいなのはないですよね。だから今いろんなことが叫ばれてるじゃないですか。こう攻撃するやどうっていうのは。はいはいはいはい、それ以前に今の日本の経済力どうなんですかっていう話ですよ。食料自給率どうなんですかっていう話ですよ。だから
ね、簡単だしね、経済的な力が低くなればなるほど、戦争の危険高まるんですよ。
ええ、おかしな話、
いや、で、だから、軍備を高めようとしてるでしょ、今の人たち。でそうすると、ますます、経済悪くなるんですよ。
悪くなる。
そうすると、さらに戦争の危険が高まるんですよ。ええ、だから、バカなんですよ、やり方が。今やるべきことは、武器なんか買わずに、ね、まず、国民に銭配ってですよ。経済力を回せるように、本当にエンジンを回して、そしてそこに血液を回してですよ。それで、経済力は高めていって、それで新しい品物を作る。そして、それぞれの給料も上がる。ね、で、GDP も上がる。で、そうすると、自然に実は国力って上がっていって、防衛力もついてくるんですよ。で、国際競争力もついてくる。
そうです。
それが一番いいんだのに、いいのに、そんなこと分かってるのに、それをあえてしないという、今のこの岸田政権だとか見ると、
そうですね。
まあ、明らかに、ある種のバイアスがかけられてる。
かけられてね。
なんか魔法の粉を振りかけられたのか、お前はって言いたくなるような岸田がいてですよ。
はい、
それで、なんか、日本をおかしな方向へ、おかしな方向へ、今、向かわせているという、そういうところじゃないかと思うんです
よ。そうですよね。だからもう、なんて言うんですかね、やっぱり誰かの言いなりっていうか、やっぱりもう一番情報だと思うんですよね。本当の情報っていうのをね、国の中心的な人たちが知らないで、
はい、
見えてない状態じゃないですか。目隠して、ここで言ったら、ここちょっと自分の家まで帰ってくれって言われるようなもんで。
情報をね、流さないんですよね。
流せないのか流さないのか分かってないのか。
何の情報ですか？
だから、その、武力を、高めるのが本当の国防ではないですよっていう話をするメディアがなぜか出ない。だってほら、
杉田水脈みたいなね、ね、もうとんでもない防衛音痴がね、いかにも国防とかね、その日本の精神性だとかをね、語っちゃうわけですよ。で、それでトンチンカンなことを言ってるもんだから、ね、政治家のくせにあまりにトンチンカンだからメディアが捉え、それを、ね、紹介するわけですよ。あんなトンチンカンなものを報じてる隙間に、本来大事な情報を入れなきゃいけないんだけど、その、トンチンカンをわざと散りばめてるわけですよ。なんだっけ、どっかの大学の先生をやってる、ちょっと小綺麗なお姉ちゃんいるじゃないですか。
ミラルリとかさ。
ね、いかにもね、メディアが喜びそうなね、飛びつきそうな奴らに、トンチンカンなことを語らせてるわけですよ。で、これが煙幕になっちゃうんですよ。で、本来、知るべき情報が、もう、特にマスメディアを通じては伝わらない、まあ、ネット上だとかにはいっぱいあるんだけど、そこら辺のそのネットとかやってない人たちとかにとってはもう蚊帳の外だから、だから結局はああいったやつらの トンチン感が通っちゃうんですよ。
う
ん、
もう、すでにやられてるんですよ。そんな情報が入ってこないじゃないですか。ね、だからメディアの 株主調べてくださいよ。うん、ほとんど外資に変わってますから、うん、日本の名前つけててたって、結局その元株主を探っていったら、外資につながるんですよ。うん、で、何パーセントか買われるでしょ。多分ほぼもう言いなりですわ、メディアも。だからその、歳出通りにそういう従ってるっていう実態があるかどうかわかんないけど、うん、そういうもう経済的背景があったら、言いたいこと言えない、やりたいことやれないですから、メディア的に。だから、なんで日本のメディアは日本人のプラスになることを言わないのか。うん、おかしいなと思いますよね。うん、それは、もうほぼ外資に支配されてるんですよ。現実があるんですよ。だから、ね、なんで売国道っていうか、日本を売り渡すようなことばっかりしてんのかなっていう背景あるじゃないですか。
はい。
もうほぼ外資が乗り込んできて、やられちゃってると思った方が正しいんじゃないかなと。
まあ、去年明らかになった、その、ね、旧統一教会のことも。
はいはいはい、はい、ありますよね。
まあ、うん、まあ、その、今の話も、はい、まあまあある話やなとは思いますよね。
さっきほら、ね、松田さんが、その、ね、うん、陰謀論だと言われてきたことが、うん、実は現実だったと。
リアルな
現実いうことが、まあ、その、吹き出した2022年ですよ。うん、ええ、
はい。
で、もちろん、まあさ、中には陰謀だってのはありますよ、まだ。うんうん、ありますけど、うん、やっぱね、この、統一教会がね、うん、ここまでね、うん、まあまあ、入り込んでるのは何となく知ってましたけど、うん、ここまでかと、
うん。
ここまで入り込んで、しかも、もう本当、なんていうんですかね、毛細血管のように細かいところにまで
入り込ん
で、で、これをその排除することも、まあ、今できないわけですよ。う
んうん、で今の日本の現状も、ちゃんと彼らの筋書き通りになってんですよね。恐ろしいことに。
統一教会だけじゃないですからね。なんちゃら学会とかいうところも、もう、ありとあらゆる業界に入ってるんですよ。
もちろんそうですね。
だから、寛解はもちろんのこと、ね、放送会もいろんなところも入ってるんですよ。
うん、
で人間がいるわけですわ。うん、だから、なんで日本の、ね、総理大臣が日本のためになることしないのかって言ったら、
うん、
元はたどればこうね、わかるじゃないですか。そういうことなんですよ。
結局あれですね、うん、まあ今日本は今死ね死ね団にの攻撃を受けてるといった感じで、うん、
はいはい、
それが一番なんか正しいような気がしますね。なんかね、死ね死ね団がわからない方はぜひ愛の戦士レインボーマンで検索していただきたいんですけど、まあ要するに日本人を世界の地図から消そうというのが死ね死ね団のコンセプトなわけですよ。
うん、
で、まあそこまではやらないにせよ、どうもね、本当日本がね、びっくりするほど食い物に今されているという、これ、どこら辺ですかね、やっぱ一番それが、そういう食い物にという形で舵を切ってしまったのは、例えばプラザ合意だとか、いろいろありますよね、かつて1980年代の。あのあたりから、どうもおかしくなってると思う。
うん、
じゃあ、まあ、もともとおかしいですよ。もともとおかしいけど、
はいはい、
顕著になってきたのはあのあたりじゃないかなっていう気がするんですけどね。
そうですよね。123便の件に言うと陰謀だと言われるかもしれないですけど。
123便の話をするんですか？
いや、でもね、本当、そうですよね。まあ、力ずくでやってきたのかどうかわかんないですけど、うん、まあ、そういう、やっぱり支配が働いてるんじゃないですかね。
木南子さんは日本人を支配しようと努力してるわけですよ。どうですか？
え、私がですか？
普通に返す。
私、支配しないですよ。
あ、そうですか。しないですよね。
はい、しないですよ。はい、
あなたがもし日本人を支配しようとしたら、どういうような形で支配したらいいと思いますか？
いや、支配はしたくないですよ。
いや、別に、するとしたらというたらればで聞いてるんですよ。
たられば、はい、支配するとしたら、
はい、
結構無茶ぶりですよね。とか、
まあまあ、
何も。
いや、
まあ、
何か餌をさ、こう、使うとか、うん、トラップを仕掛けるとか、なんかこう、あると思うんですよ。例えば、僕は一つの例として、うん、エンターテインメントっていうのは、ある種のトラップだと僕は思っていて、トラップっていうのかな、まあ、プロパガンダとも言えるけど、うんうん、ハリウッド
から。パンとサーカスみたいな。
ね、やっぱ、 日本人を、例えば戦、その太平洋戦争の後に、日本人をそのアメリカの言いなりにするための、いろんな、その、まあ、情報とか、食い物とか、そういったものをこう、まあ、与えたわけですよね。で、気がつけばコーラを飲み、ハンバーガーを食いみたいな、食生活が変わっていき、そしてアメリカの映画、テレビ映画、その他いろいろを見て、なんかアメリカの文化に憧れる、音楽もそうだ。で、それは、まあ、全てが悪いことじゃないですよ。ただ、その中で自然となんか知らないけど、あの、なんか被れるやつが出てきて、で、その中に、まあ、あの、エージェントとして、その、一本釣りされるやつが、まあ、出てきてるんだろうなと。で、それがその、まあね、おじいちゃんの代から CIA っていう、そういうおなじみの歌が、おなじみかどうか知らないけど、あるように、そういうエージェントが、その政府中枢の中に、中枢に、まあ、救っているというのが今の日本じゃないですか。これ事実そうですからね。
あの昔よくあったのなんか年次改革要望書、あのクリントンが来て、日本にこういうことお前不公正だと、もうなんかズルしてるやろと、お前の経済が強い、日本の経済が強いのはズルしてるからだと、こういう要求を飲みなさい、
イチャモンをつけてくる、
イチャモンつけてくる、で、今までだったら株式でもあの同じ会社同士が株主の申し合い持ち合いっていうのをして株価があんまり変動しないっていうのを有利に働いていて、どちらかというと社員の手当をボーナスとかを増やして給料を増やしたりしてて、お互いうまくやってたっていうか、発展してたんだけど、そういうのはアンフェアだと、前のやり方おかしい、ちゃんと、もう会社は株主のもんなんです、これを世界的あれなんで守ってくださいみたいな、からもう株主に配当バンバン出すようになって、もう外資に、まあ、吸い取られたり、れてるって言ったら変だけど、ずんずんずんずんもう、だって税収が落ちないですからね、外資に持ってかれたら。だから、もうそれから坂を転がるように、年次改革要望書っていうか、要は不公正条約みたいなもんですね、不公平条約っていうか。もうご利用しっていうか、それを飲まされるっていうのがずっと続いてきた、そういうのもあったんじゃないですかね。
今はまあちょっと経済の話にね、シフトしてるんですけど、まあもともと戦争の話から始まってるんですけど、例えばそのエッグさんから見て、戦争ってキーワードをバーンってこう出された時に、パッと浮かぶものって何かありますか？なんか。
やっぱり、世界、太平洋戦争の、悲惨さをやっぱり学校の頃から教わってきたんですよね。それを思い出しますよね、まず最初に、だから
のえ 教育ですよね。
例えばほら、もちろんその、ね、人の生き死にですから、悲惨であることは間違いないんですけど、パッと浮かぶものってなんかその映像としてパッと戦争って言われた時に浮かぶ映像は何ですか？
広島の焼け野原みたいな、そんなんですよね。
なるほど。木南さんどうですか？なんか戦争って言われた時に。
戦争？
頭に浮かぶ映像。
私もやっぱり原爆とかを思い出しますよね。
原爆を思い出しますか？目の前にリトルボーイとかファットマンのこの爆弾の形を思い出すって、そうじゃない？違う。
いや違います、ね。
エノラ・ゲイ。
そう。
違う。
あと、何でしたっけ、
違う。はい。
対馬丸でしたっけ？
対馬丸。ああ、悲惨ですね。学童疎開の子供たちを乗せた輸送船が潜水艦の雷撃を受けて沈没する悲劇が起きました。
なんか子供の中にあれを見て、ちょっと衝撃だったなっていうのを。映画を見て。
松田さんどうですか、そこら辺。
そうですね。まあ、でも、そう、メディアとかで、映像とかで流されてるものは残りますよね、どうしてもね。
まあもちろん。
広島の原発しかりとか、ベトナム戦争しかりとか、まあ悲惨な状況が目に浮かぶと。
はい、
まあでも、どうなのかなって思いますよね、そういう映像、流されてる映像も、私の目から見ると、だから恣意的なものがあんじゃねえかとか、
じゃあ、戦争って聞いて、ワクワクする人っていますかね？
若干、私はあるんですよ。
おっと、
ええ、あのそれは、まあ、戦争エンターテインメント映画を見てるから映画の世界ですよ、あくまで、うん、作り物の戦争の中での話ですけど、うん、リアルな戦争という部分で言うと机上の戦争は面白いですよね、
うん、
ええ、だからその模擬戦っていうやつですよ、うん、でだからそんなのは戦争じゃねえよと言われたらそれまでなんですけど、うん、でもねこの模擬戦と同じようなことをすでに今の日本じゃない、その世界の戦争はそれに変わってるわけですよ。もうコンピューターの中でいろんな遠隔操作をして、それでその現地に人間は行かずに、例えば今のウクライナでもそうじゃないですか、ドローン飛ばしてそれで落っことして爆弾落として殺すとかっていうのはお互いやってるわけでしょ。でアメリカだってそうじゃないですか、もうなるべく兵隊さんをそこに行かせないっていうのが一つの戦争のやり方になってきてるんで、うん、そうするともうゲームとあんま変わんないんですよね、やってることがね、うんうん、
男の人って何かやっつけることにロマン感じるんですか。
好きですね、うん、私は好きですね。闘争本能ってのは基本あると思ってます、ね、
やっぱあると思います。
私はあると思って
ます、うん、結局闘争本能なんじゃないかなって思うことがあるんです、単純に、世界に起こる戦争って、うん、だからなんか男性の本能がそうさせてるだけなんじゃないのかな、
うん、ただまあこれはちょうどいい話が出たので、うん、別の話で、うん、女性の舞台というのが、うん、まあ、今クローズアップされていて、うん、これ結構言われてることなんですけど、うん、女性だけで編成されてる舞台が本当の意味での戦場に行った時に、うん、これほど残忍なものはないって言われてるんですよ、
うん、
ええ、で女性だから戦争をしないってのはどうも違うなっていうのは最近のトレンドになりつつあって、
うん、あ、そうですか、
ええ、で僕はねちょっと話戻しますが、うん、戦争でねイメージするのって僕は分断なんですよ、
うん、
国内の中でいろんな分断を生むんですね、うん、で当然戦争賛成派と反対派の分断を生むんですよ、うんうん、でそれをね巧妙に使うんですよその為政者は、うんうん、でその分断が結局その自国の、うん、その瞬発力を失わせることになっていくんですね、うんうんうん、でいい話は一つもないんですよ、うん、だからしないのが一番いいんだっていうのは私の結論なんですよ、うん、戦争というのは、うん、でその例えばその分断っていうやつで言うと、うん、そのさっきの第二次大戦太平洋戦争で言えば、うん、日本人は勤勉ですっていうのはもう嘘なんですよね、
うん、
日本人はサボタージュをするんですよ頭がいいから、
うん、
だから学徒動員とかその女工さんみたいな人その中学生とかが軍事工場に働きに行くじゃないですか、うん、彼女たちが鉢巻き締めて真剣に働いてるような映像が残ってますけど、
はい、
いかに怠けるかっていうんでみんないろんな情報交換してたんですよ、
はいはいはい、
それは今の若い子と変わんないんですよ、
うんうん、
だから早く生理が来たようにしようとか、
うん、
なんかそういういろんな知恵を使って怠けるんですよ、
うんうん、
だから結果的にそれは負けますよその戦争は、
はい、
なのでその日本人はこうであったっていうそのなんか 美学みたいな、
うん、
なんか今のねその保守と言われる人たちの多くが、うん、その結局戦前の復古調な保守なんですよ、
うん、
で私は保守って言ってるんですけど戦後の保守なんです僕は、
うん、はい、
なので榎田信右衛門さんは憲法第9条はどう思いますかって言われた時に、
はい、
私は堅持すべきって言ってるんですよ誤見なんですよ、
うん、
私は、
うん、
榎田さん保守で右翼なんでしょ、
うん、
なんでですか、うん、いや保守だから憲法を守るのは当たり前でしょっていう、
うん、
その今ある体制を守ってそして粛々と進化していこうっていうのが保守ですから、
うん、
だから僕にとっては憲法第9条は守るべきことなんですよ。それは全然不思議なことだと全然思ってないんですけど、うん、まあそういうのも含めて、ちょっとこの番組の話をまだちょっと深掘りしていった方がいいような気がするので、
はい、
ここで話を振ると多分松田さんがまた、CM 前に長い話をしそうなので、一旦 CM に行きますが、
あ、もうそんな時間ですか。
そんな時間ですよ。
早かったわ。
結構これ今日は、内容すごいですよ、
はあはあ、
これ2時で終わるんじゃなくて本当は4時ぐらいまでやった方が良かったんじゃないかというぐらいの
今回お断り申し上げます。
私もきついでやるんですということでもうだからこれ今 C 枠ですから、
はい、
あと2枠しかないです今回は。
おうお
う、はい、というところで皆さんもね濃密な時間を一緒に過ごしていただきたいと思います。
正月から戦争だって、
皆さんもね、ご意見もいただきたい、はい、ツイッターでお寄せください。ハッシュタグシャープ yuku2023 ゆく2023です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さ あ, あもうね早いですね。もう2023年、もう50分っていう
と、ああ50分過ぎちゃいました。
やがて1時間っていうところです。
、はい、あっという間に消しております。
はい、では一旦 CM に行きまして、この後は、午前1時40分頃に再びお会いしたいと思います。
第34回 FMC ゆく年くる年。